みんな運ぶ新世界コカ・コーラ光と戯れて若さが踊るコカ・コーラ
KGB ネットワーク584
はい、こんばんは。
こんばんは。
今回で何回目になるんでしょう。
何回目でしょう。
4回目6、7。
んそんな4回目ですか。
4月5月6月
7
月、
はい、
4回目でございます。
指が折れるのがすごい、
ね、楽しく防災をやろうということで、
はい、はい、
バンバンラジオさんに、加古川グリーンシティの防災会のコーナーを設けていただきまして、
はい、
防災を楽しくお伝えしていきたいということで私たち頑張ってるつもりなんですけれども、前回の放送があまりにも硬かったと。
あ、そう。
それと、聞かれた方がなんで途中で話終わんねんと最後までお前ら終わってないんちゃうかという話を聞きまして、う
ん、話が変わるパターン多いんですよね。
そうですね。
そうですよね。
いや、はい、次回も聞いてもらおうと思ってね。
あ、そう、あ、
引っ張ってんのよ。
なるほど。
うん、でも引っ張りすぎかもしれんというまた自己紹介忘れておりました。はい、今日はあの順番を変えまして
変えるんですか。
どうぞ。
加古川グリーンシティで今理事長をさせてもらってます木村です。
防災会幹事長の佃田です。
副会長の平林です。
駒使いのザビエルをお見せください。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
正解。
いや、あのね、最近あの防災とは何かということで非常に悩んでおりまして、私、哲学的にで、ちょっと話は脱線しますが
これが多いですよ。これがね、まあ、特徴でもあり、
万端線行こう思ったけど紀新線に行ってもだっていう状態。
脱線ちょっと
違いますか。
それ乗り間違いや。
そうそうそう、なる。
あ、そういうことです。
すごい素人のあれですね。行きましょう行きましょう。
そうですね。あ、ということは東西線に乗ろうと思うんだけど加古川線に乗ってしまったという。
東西線と加古川線は全然違うやろ。違うか。
そうか。おいおい。というところでね、何の話かなというのをまた忘れてしまってました。あ、そうです、そうです。先月2回ほど、
はいはい、
防災公園に行ってきまして、
うん、あ、ご苦労様です、
はい、
お疲れ様でした。
そのお話も後でさせていただきますが、まずはじめに前回の続きで、
うん、話を途中で終わらせてしま
った。そうそう、脱線をもう一回ちょっと戻してね、うん、
戻して、
ごめんなさい、脱線し直させたんですけど、うん、脱線しましょうか。あかんね、まあ、
本題行ってからにして脱線は。
あ、これでもこれ全然ちゃう話ばっかりやからね。で、ですね、前回引き続きということで防災井戸の話を、
はい、
ほうほう、ちょっとおさらいをしたいと思うので、まず、の目のあった佃さんから前回の続きをおさらいください。どうぞ。
え？いや、まあ、あの井戸ができるまでという、
はい、
で、まあ、その活用方法といいますか
ね、
まあ有事の時と、はい、まあ何もない時とで、
はい、
まあ、何もある何かがあった時だけに使うものじゃなくて、
はい、
まあ、普段からこうコミュニケーションの場というそういう位置づけもありの、まあ、移動。
今放送事故が来たの。来た。あというとこですね。
そうですね、
はい、まあ、詳しくはあの平林さんが後フォローしてくださると思いますんで、
はい、何やと
右にはないしてあ目線がちゃうとか見てるし
で、まあ、井戸の話ですけど、まあ、お問い合わせがあったのは井戸はどうやって掘ったんですかということで、
うん、
まあ、それに関してはあのホームページを、
うんうん
う
ん、
うちのグリーンシティのホームページをご覧くださいということで、
まあ、ちょっと紹介したら
紹介って何を
どういう風に掘ったか
それってさっき言ってよ
何
あどうやって掘ったかはですね、まあ我々で掘ったってまた嘘ついてあかんから、ちゃんと井戸掘りの業者さんに掘っていただきました、うん、あの掘り方は何掘りっていうんでしょうね、ボーリングとはちょっと違うんですかね、なんか打ち込んでいくような感じで何度も繰り返し、うん、
でも普通井戸ってああいう風に、
うん、ああいう掘るん
です、繋いで繋いでいくんですよね。
あ、そうなんですか。
うん、
で、
話違うけど、
あ、脱線ダメです。
油田、
はい。
油田もやっぱりそういう掘り方していくらしいですよ。
あ、ああいうガチャンガチャンって。う
ん、日本でも油田あるの知ってる？
知りません。
新潟県沖に油田があるらしいんですよ。
え？
沖合ね、海。
ほんまに？
うん。で、そこはね、確かね、日産1日の生産量が4万ガロンやったかな、
4万ガロンって
分からへんやろ、
程度がよく分
から
ない海外のメジャーなところは1日の生産量が400万ガロンですって、
うん、
だから100分の1、
うん、あ、それでも100分の1は生産しとるの、うん、
とりあえずね、うん、国内でもでちゃんとそこは民間企業なんで、
はい、
ちゃんと年間200億も利益出してる、
井戸掘りましょうか、井戸、
あ、井戸ごめんごめん、油田やないですか、ね、
油田やない
油田そこで終わり
いやいやあるんやけどね、
ええ、
いやそのそこの油田の掘り方がやっぱりその継ぎ足してで掘っていくらしいです、で、うん、井戸みたいにまっすぐ下に掘っていくんじゃなくて、はい、こうもうグネグネと
探しながら掘る
らしい、
うん、そうかもから
ね、あ、まっすぐじゃなくて、
うん、とりあえずうちのとこは30メーターそこそこは繋いだん
ですね、
うん、
はい、
6メーターかけ5本、
30メーターまで掘りました、
掘ったんかな、
で30メーターで止めたんですよね、綺麗な水が28メーターで出てきたんで、
うん、
はい、で、ま、インターネットのホームページの方では全て掘り方からどのような水が出てきたかまでは公開をしておりますし、四半期に1回の検査もきっちりしているというのも公開を全てしております、は
いはい、また見ていただいて、
そうですね、
そうですね、
で河口の下には非常にきれいな水が豊富に流れていると、で、まあ、それを組み上げて、まあ、24時間ちょろちょろと組み上げております、うん、で災害時には全開にすると、まあ、160リッターという表記にはしておりますが、ほぼ200リッターは出ております、というのがあの前回見ましたようにモーターというかポンプの性能がそこまでです。で実際もう少し大きいのを入れても全然余裕の水量があるんですけれども、まあ、これがないもんでね、
うん、
まあ、そのポンプしか買えなかったんです。でなんでこれがなかったかっていうのが前回話ができなかった、
うん、
あ、
うんうん、
でそれもちょっとお問い合わせがあった分ですが、その予算はですね、どこから捻出されたのかとか、
うんうん、
それからどういう補助を受けられたんでしょうかとか、うん、いろいろ聞いておられます、
うん、はい、
お答えをさせていただきました、ポケットマネーです、
違います、
うん、
違います
、
何もで惚れた、
ですね、かれこれという、まあ、惚れた金額はさておきですね、うん、全部あのグリーンシティの、費用で自前で掘ったと、はい、いう形です。で、びっくりされてました。あの一切、いろんなところの補助金はなしですかということだったんですけども、まあ、受けておりませんし、受けていないというよりも、まあ、探したけれどもなかった
ね。補助金は探ったけどね。
うん、
全然。
まあ唯一あるんですけど、
あ、
まあちょっと順位がね。
ね、あれもなんか横取りされたような、ね。
それはカンカンカンカンカンカンカンカンカンカン。
まあ、某
実際にはね、総会の、はい、あのギアの一つで、まあ、上げてましたの で、ね、ただその具体化された金額まではなかなか、はい、調整してませんでしたけども、はい、まあ、その流れで、はい、皆さん、まあ、特に変な話もなく、はい、掘ってもいいかなということ。
変な話もなくてこっち目が泳いでたのは、
いやいや、
理長
今いろいろ考えることありまして、この言葉
あんまりツッコミはしませんが、
はいはい、はい、
まあ、反対もなくっていう
ことですね。
そうですね。
で、まあ、逆に言えばその来られてる方からぜひとも掘ってほしいという、ね、うんうん、阪神淡路の時にああいうことがあったからぜひとも掘ってくださいという、まあ、応援のエールもいただいて、
う
ん、
そうですね、司会の方から ね、
はい、ですから、あのカクアグリーンシティボス、あ、グリーンシティのその防災移動に関しては、今回きっちり言っておきますが、グリーンシティの費用で、全額費用で掘っております。
はい、そうですね、
はい、はい、ですから、これもやろうと思えば地域の結束ですね、
うん、そうですね、町内会というか ね、
そうですね、
まあ、どこの 区域になるか別にして、
そうですね、はい、そのエリアの結束によってやれるんじゃないかというところです、うん、で、まあ、お問い合わせのあった方もにもその地域でやはりそういう方向にみんなが向くようにすぐには向かないと、うん、でやっぱり1年2年と言わずもう5年10年のスパンになるかもしれませんけれども、継続していけば必ず皆さんが同じ方向に向き出すと、そういう理解を得てね、掘ることができると思いますよという話をさせていただきました、
はい、
ですから、あのラジオ、このラジオを聞かれてる方で、またその防災移動に関してとか、まあ、防災に関してのお問い合わせをいただいても結構です、うん、直接グリーンシティの方にいただいても、メールでいただいても結構ですし、もしくは、バンバンさんの、方ですね、ファックスでも結構ですし、メールでも結構です。メールの場合には、869@bambam.jp、hello9@bambam.jp ですよね。それからファックスの場合には、079-424-0869。あ、これが O hello9 ですね。424-O-hello9。ごめんなさい、いろいろ言ってすみませんでした。ファックスは 079-424-0869 ですね、
はい、
で、お便りいただけたら、
そうですね、
私、噛みました今すみません、私がきっちりお答えさせていただくか、もしくは、我々のメンバーがきっちりとお答えしますので、防災に関して何でも結構です、お問い合わせをお待ちしておりますので、はい、よろしくお願いします。
でもね、
マジ
は多い方がね、
そうですね、うん、で、まあ、もう一個、ちょっと聞いてなかったんかいってちょっと言いたいところもあったんですけど、なんで井戸掘ったんですかって、ちょっとこいつ分かってへんな、あ、こいつって言った、聞いてるよこの人すいません、ですね、まあ、阪神淡路だけではなくて、中越地震、中越沖地震、それから能登、半島沖地震、そして、うん、今回の四川大地震、それから岩手、宮城、大地震ですね、うん、これに関してもみんな共通して言われているのは水が足りないと、うん、で、飲み水っていうのはある程度の確保がどうもできてるそうです、うん、四川大地震に関しても結構飲み水はやっぱりこういろんな軍隊の拠点というか政府の拠点が、うん、あの辺りも多いらしくて、うんうん、まあ、これ行かれた方の後の報告から聞いた分なんで間違いないですけれども、勝手な話じゃないですよで、水、飲み水に関しては結構あると、
うん、
ただそのトイレ、日本で言えば水洗で使うようなその大量に捨てていく水っていうのがなかなか確保できないであろうということで、今回も、岩手宮城もそうですね、
うん、
ちょっと孤立してしまってるところではなかなかそういう、まあ、無駄にというわけじゃないですけれども、生きるための水でそういうトイレの水っていうのは非常に足りないと言われてます、
うんうん、
ですから我々の防災井戸も飲み水もですが、トイレの水、それから、まあ、欲を言えば体を拭いたりっていうようなものに使えるような水として使えたらなと思って掘っておりますので、 一度皆さんリスナーさんも見に来ていただいたら、うん、非常に可愛らしい、うん、ね、うん、来られた方も皆さんびっくりされて綺麗にされてますねということで、うん、管理も綺麗にお任せしてる管理会社の方の、うん、おばちゃまたちもお掃除してくださってますし、はい、
そうですね、
それから、子供たちも、うん、まあ、たわしを持ってやってくれてる子供たちもいますし、たまに僕も、ジェット水流のあれを持って夏場はいいんですけどね、冬場ちょっと寒いんでね
目標も一つやからね、
うん、うん、そうですね、
あのチャンスとお金さえあれば
ね、
う
ん、
はい、
ということで、防災とはこういうような気持ちでやってるというところです、う
ん、はい、
うん、うん、なかなかね
響くね。
今日はねちょっとあのいつもと違ってアルコールを飲まずにやってるもんですか。え、皆さんアルコール飲まれてるんですよね。
いや、これいやいやノンアルコール。
あ、そうですか、うん、え、それ銘柄は言えないですけど、あの何パーセントとかって書いてありますが
これ果汁 10%
これプラスビタミンとかっていう分ですが、新しい
なかなか最新の、
はい、美味しくいただいておりますが、ちょっと寂しく、はい、今日もバンバンラジオさんに、お伺いしておるわけですけれども、そうですね、まあ差し障りのないことを喋ると、はい、広林さんがさっきからね言ってるから、僕らが今日の内容を忘れてるとか知らないとかいうことはないわけですから。
そんなはずはないですよね、
うん、え、いや、ちょっと詳しいことはもう音楽に行きましょう今日はで、一曲目、音楽は？
ガンダーラ。
ガンダーラ。
五大悟ということで。
で、今日の内容に近いネタなわけね、それは。
ご想像に。
え？そこに行けば、どんな夢も叶うというよ。うん、
そう。
あ、これはええけどね、これね、喋りはええねんけどね、この間、平林さんね、はい、ずーっと歌ってんねん。
どこで？え、BGM で？
落葉で。ほんま。
ほんまですか？
ほんまほんま。
それなんか。
それもね、意図的にまた、うとてるところをね、うまく編集して、きっちり合わせてる大西翔介くんがすごいなという。
あ、
フルネーム言ってもらった。うん。まあ、後で聞いてもらったら面白いけど。というところで、
はい、
天竺ですね。
はい、
で、一曲目は、
孫悟空でした。う
ん、で、一曲目は天竺。
はい、天竺。
天竺。
中華を。
中華を。
皆さん、お願いします。
じゃあガンダーラで、
はい、ご大工。